TBS Podcast。スクリーンウェスメディアラボウィークリーレポート。TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所スクリーンレスメディアラボ、毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門、拓殖大学非常勤講師の塚越健二さんに最新の研究成果などを報告してもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。さて今日はどんな話題でしょう。
はい、今回はですね、音と、自分の記憶の関係性についてちょっと考えて、ご紹介したいかなと思うんですが、
音と記憶、はい、
はい、あのお二人は、音楽を聴いてなんか自分の記憶を思い出すなとか、そういう感覚ってありますか、
ね、いや当然あるでしょう。
むしろ記憶を結ぶために音楽聴いてるぐらいの部分があると思う。
南部さん的
このアルバム聴いたらあの時のっていうのがすごい多いですね、
例
の
スキー場で
これ歌ってたら DJ のみならず、
ね、ずっとあの FM の、音楽の紹介とかやってた時もやっぱこの時代にこの曲かけたなとか、その時の職場はどうだったか、その時の友人関係どうだったかとかね、
自分のプライベートとかのね、絡み
ありますよね。僕もやっぱり
皆さん多いと思う。
多分皆さんあると思うんです。僕も中学校の時とかに、あの広瀬涼子のとってもとってもってあるじゃないですか、
大好き、
あれ聞いた瞬間、あれ昔あの三ツ矢サイダーの CM の曲だったので、あれみんなでお金出して学校帰りに30円ぐらいずつ出して飲んだなって、やっぱそういう記憶が、特にやっぱり思春期の頃の記憶がすごく思い出しちゃうんですけれども、
サイダー飲みたいなとかね、
はい、あのこの過去のことを思い出してもらうと、あの10代から20代の頃の若い時の記憶が特に思い出されるってことがあって、
鮮明ですよね、
はい、この現象ですね、レミニッセンスバンプって言うんですけれども
、読み名があるんだ。
やっぱりね、10代20代のことはみんなすごくよく思い出、頻繁に思い出すっていうことなんですね、
歌詞とか全部出てくるもんね。
出ます出ます、
小中学校の校歌とかまだ覚えてるし、
そうですね、
合唱コンクールで歌ったさ、インテラファックスとか第一三章とかさ、ね、覚えてますよね。
できますよね、あのちっちゃい頃のアニメの主題歌全部歌えるとかね、
あると
思うんですよ、でこれ同様にね、音楽に関しても若い頃に聴いてた曲は自分の記憶と密接に関係があるかということを、イギリスとフランスの研究者たちがですね、最近去年2020年10月に論文で発表してるんですね、
はい、
でこれはですね、フランスに住んでいる18歳から82歳の470人に対して、1950年から2015年65年間にわたって、音楽チャートに登場した111の、曲のタイトルとアーティストについて聞き取りしたんですね、
はいはいはい、
で内容的にはそれを聞くと自分の記憶となんか思い出すとか、そういったものとか、曲への親しみ、曲の好き嫌いっていうのを、1から10で、1は全く思い出さないで10がすごく思い出すということで、調査したんですね。で、いろんな結果が分かったんですけれども、14歳を頂点として、思春期の頃に聴いた曲にはだいたい親しみがあって、曲と自分の経験がある、こういうの自分の経験したことを自伝的記憶っていうんですけれども、それと、曲の関係にすごい連関があるということが分かったんですね、
14歳が頂点なの
そうなんです、やっぱりそのくらい、中学生ぐらいですかね。
でもやっぱアニソンとか覚えてますもんね。
そうなんです、
グランゾードとか、ラムネスとか、
あ、そうですね、個人的に
個人的に申し訳ないですけど、
そういうことだ、つまりそういうことだ、
なんですけれども、中には生まれる前に流行った曲にすごく思い出があるっていう人もいたんですね、で多分それは、おそらく音楽を取り巻くメディア環境を関係しているのかなということなんですけれども、例えば実際別の2013年の研究で20歳の若い人たちに同じ50年間のヒットソングの記憶の関係を調査したものがあるんですけれども、そうするとですね、その自分が生まれる前のこう曲にこう、関連記憶が関連あるって言った人はですね、大体その人のお父さんお母さん両親が思春期だった80年代、80年か84年ぐらいの音に対して、音楽に対して自伝的記憶が増加したっていうものがあるんですね、
そりゃそうかもね、
つまりどういうことかっていうと、
どういうことですか、
多分両親が自分の若い頃の曲を家で聴いてて、それを自分もこう若い時に聞いてた、子供ながらにお母さんこれ好きだったんだって曲をやっぱ聴いてて、それで記憶がすごくこう被って、想起されたんじゃないのかなっていうふうに考えることができ
る。めっちゃ神田川かかってましたもん。
やっぱそうですか。
僕の、あの親が聞いてたので。
そうするとやっぱりね、自身としてはもう生まれる前の歌だけど、はい、まあ、やっぱりそれを聞くといろんな記憶を思い出しちゃう、うんうん、お母さんこれ聞いてたんだなとか、あ、
無意識で結んじゃってるってことですか、記憶と。子供ながらに、
子供ながらに、うん、特に子供の頃、10代20代ぐらいまではそういったものは強く関連するっていうことですね。
同じ時期にたまたま聞いてたということで、ゲットワイルドと神田川は僕にとっては7歳の記憶みたいなことはあるんですよ。
そうかそうか、ご両親のね、趣味としてね、
趣味と気をつけてかかってたのと、うんうん、テレビでよく見てたからシティハンターみたいな、
は
い、
そうなんです。なので、まあ、研究者たちは曲の好き嫌いに関わらず、まあ、思春期に、主に思春期に流行った曲は自伝的記憶と関連すると。でこの理由としては、うん、やっぱ思春期は、まあ、学校の友人がいたりとかイベント、まあ、卒業式なんだとかいろんなことがあるので、はい、まあ、そういったところで記憶と関連するんじゃないかなっていうのもあるし、うん、あるいは過去の研究においてもやっぱり10歳から30歳ぐらいまでの自伝的記憶っていうのは他の期間よりも強く記憶すると。やっぱ理由としては、まあ、アイデンティティの形成期だから、うんうんうん、やっぱ新しいものをいっぱい自分人生の中で、うんうん、あの新しいものがいっぱいっていうことで
初めてだらけだもんだって
なってるとか、うんうん、あるいは、まあ、その思春期の頃にやっぱりホルモンの影響があるんじゃないかとか、まあ、確定はしてないですけれども、まあ、いずれにしても若い時の聴いた音楽っていうのは曲に残りやすいということで、これは聴いてくださってる皆さん、うん、みんなそうなんじゃないかなという。
いや今ラジオの前で皆さんうなずいてますよ。
でも音楽って感情をくれるじゃない、うん、感情に対する言葉もくれるし、ああもやもやする、これは苛立ちって言うんじゃない、な苛立ちって言うんだっていうのは大人になってから分かるけど、分かんない時はとりあえずペニシリン歌っとくかみたいな感じで
特に内容じゃないんですよ。
あの気持ちみたいな、
あれが聞こえたら何か思い出すみたいな。
そうそう、あるある。
多分そういったことも皆さんまだ ずっとそうだと思うんですけれども、
よくわかります。
やっぱりそういう意味では、まあ、音楽と記憶っていうのは様々なところで活用可能かなというところで、うん、まずやっぱり音楽を起点として記憶の想起、記憶を思い出すということができるんじゃないかなということで、はい、まあ、やっぱり実際あの認知症の患者の方にやっぱり好きな曲を聴いてもらうと自伝的記憶が強く想起されるということもあるので、あ、やっぱ音楽療法って言われるところにやっぱり可能性を広げるということが、まあ、できるんじゃないのかなというふうに思いますよね。
よくね、あの認知症の方で例えばダンサーだった方の前で曲をかけるとちょっと振り付けを踊るとか、はいはい、ミュージシャンだった方に楽器渡すとやっぱりそちらは指が動くとか、うん、よくありますよね。
そうなんです、うん、それもね、あの本当にダンサーの方の非常に有名で、うん、YouTube なんかでものすごく再生されたということもあって、うん、やっぱりすごくあの近しいものがあるんだということですね、
はい、
であるいはその記憶を引き出すっていうのにはですね、まあ、単語から思い出すエピソード記憶みたいなものもあれば、例えば特定の匂いと記憶が紐づいているものもあって、あ、うん、あのプルーストの失われた時を求めてっていう長編の小説ありますけど、はい、それはやっぱり紅茶だったかな、あの匂いを思い出した時にマドレーヌか、あのそこから急に自分の昔の記憶がバーッと出てきて、うん、なのでやっぱり匂いと音の関係は実際プルースト現象って呼ばれていて、まあ、そういう風にもなっているんですね、うんうん、なのでまあ音だけじゃなくてやっぱ五感と記憶っていうものは非常にまあ親和性があるということなので、まだまだこの音と記憶の関係そのものはいろんとね研究の余地あるのかなというふうに思いますけど。
そうね、なんか金木犀とか苦手だもんね。
チキさんの記憶までも共有してるセッションリスナーが今立ち上がったよ知ってる知ってるっていう
誕生日時期に金木犀の匂いが鳴って、ね、誕生日時期にあんまいい思い出がないことが多いので11月2日ですけど ね、
でもなんか僕はちょっと聞いたのはやっぱりあの親がちっちゃい頃にカーペンターズを聞いている、
はいはいはい、
でやっぱりカーペンターズを聞くと家で親が聞いていたあの風景を思い出すって、ほうほう、でしかもそれは自分がもう大人になってからも自分が子どもの時の記憶を思い出されるんだけど、うん、ちっちゃい頃はあの親がこう聞いてたなっていう記憶しか思い出さないんだけど、今になってみると自分が40代とかになると、うん、親はどんな気持ちであの曲を聞いていたんだろうみたいなことを思い出すっていうような話をちょっと聞いたことがあって、
偉大だね。
だからずっと残るわけですけども、時代を
そう超えてくる。そう
だから自分が30代の時に10代の曲を思い出す時と、やっぱ50代になってから思い出すんじゃ、なんか立場、うん、見方も多分音の見方も変わるのかなってい
う
感じがしますので、うん、なかなかあのこれはとても皆さん個人個人持ってるものなので、うん、大切にあのしていただくのがいいんじゃないかなというふうに、
もっと聞きたい、
はい、思います。
なんか胸が苦しくなりました、
ね、そっち
嫌なものもあるかもしれない。
私はワクワクしましたよ。
それはすいませんでした、
はいはい、塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます。早々終了後に番組サイトにリンクアップしますのでぜひ読んでください。塚越さんありがとうございました。来週もよろしくお願いします。スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした。TBS Radio.
荻上チキセッション TBS Radio 905-954。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。